声についていろいろ考えることというか、まあ、声と体の動きとか、まあ、そういうことについてちょっと考えることが多いんですけど、まあ、というのも最近その、まあ、もともとそのお笑いやってまして、で、まあ、5、6年くらいちょっと休んでた時期があって、まあ、最近ちょっと再開してね、で、まあ、一人でその誰でも出れるようなそのお笑いライブに出たりとかしてるんですけど、まあ、そこで、まあ、割とこう今までやってたことをこう見直したんですよ。まあ、簡単なとこで言うと、今まではこう一人コントみたいなことをやってたんですけど、まあ、割と漫談というか一人喋りというか、まあ、エピソードトークに近いような、まあ、おしゃべりで、笑いを取ろうかなって思って、まあ、割と、まあ、そういうスタイルで最近やってるんですけれども、なので今まで放置してたスタンド FM を再開して、こうやって、まあ、自分の声を取って、まあ、これ聞き返すんで何回も多分やってるんですけれども、やっぱね、この声とか、まあ、体の動きとかもそうなんですけど、もうこれめちゃめちゃ大事で、まあ、よく言うじゃないですか、この初対面の人でも第一印象、まあ、大体5秒とかで、まあ、その人のことを好きか嫌いか分かるとかさ、まあ、これお笑いでもあって、M1 グランプリとか、まあ、それこそキングオブコントとか、ああいうものの1回戦に行くと面白い人と面白くない人がいっぱい出てるんですよ。でレベルが上がると面白い佇まいの人しかいないから分かりづらいんですけど、まあ、1回戦がめちゃめちゃいいんですよ。本当にやばい人ダメだろこれ舞台に立っちゃダメだろっていう人もいるんですけど、もうそういうのってもう本当に誇張なしで、まあ、5秒以内に分かります。で、あ、これ、あ、ダメだこれ、とか、あ、これ面白そうだな、とか、っていうのって、まあ、大体5秒とかで分かるんですよ。まあ、これは私がめっちゃお笑い見てるからっていうのもあるかもしれないですけど、なんで、まあ、それって、多分、佇まいなんですよね。その人、まあ、コンビだったら2人の、とか、ピンだったら、まあ、ピンとかも特に分かりやすいんですけど、その人の持ってる佇まいみたいな、こなれ感とかさ、まあ、そのこなれ感が悪く、働く時もあるんですけど、まあそういうものですよね。で、結局じゃあそれって、まあ雰囲気って言ったらそれまでですけど、まあ結局は体のこう出てくる時の動きとかさ、声の出し方とか、どうもーとか出てくるじゃないですか。とか、まあ無言で出てくる人もいますけど。まあ、第一声とか声の出し方とか、揺れ方とかさ、まあ、そういうのでも大体わかるわけですよ。だからめちゃめちゃ、本当は重要なのに、今までこう発声練習とかさ、なんかこう養成所に行ってた時はやってたんですよ。でも何も考えずにやってた、だるいなみたいな、何の意味があるんだみたいな感じのとか、まあ薄々は分かってたんだけど意味があるっていうのは、でもなんかこう明確なこのボイストレーニングとか、まあ、ダンスの授業とかもあったんですけど、ダンスの授業やることで何につながるみたいなのが分かってなくて、見えてないというかっていうのがあったんですけど、まあ今割とやっぱその、まあ、役者とかもそうですけど、役者とか、まあ、声優の学校とか、ああいうところにダンスとかボイトレがあるのってまあ必然というか、まあそれはそうだろうなっていうのがあって、でも理由はやっぱり言わないですよね。自分で気づけってことなのかな。で、まあ私が今から言うことがそんな正解かどうか分かんないですけど、まあ、割とこれすごく大事で、まあ、これは表現する人に限ったことじゃなくて、割と日常生活してても大事なことなんじゃないかなって思うんですよ。で、これでなんかこう良くしようとかっていうことでもないんですよね、これ。だから磨く、自分を磨くためにこれやるんだみたいなのでもなくて、まあ、そもそも自分の声とか動きというか体の癖みたいな特徴はあるわけじゃないですか。そういうものをなんかこう他人に見せるとき、他人に伝えるわけじゃないですか、その動きを。その時のなんかチューニングじゃないですけど、リズムというか音感というか、そういうものを 合わせるみたいな作業のためにやってるみたいなことですかね。だから、まあ、ダンスやってダンス上手くなろうとか、声やって歌上手くなろうとか、そういうことじゃないですよ、私がやってるのは。なんかこういう感じで言えば、自分の良さが伝わりやすいなとか、そういうものを探す、だから本当チューニングに近い感じで最近割とやってて、なんかこれめっちゃいいじゃんって思ったのが、なんかあのタピオカストローで歌を歌うみたいなトレーニング、 YouTube に載ってるんですけど、タピオカボイトレみたいなので検索すると出てくるんですけど、これやるとあの割となんだろうな、声出さずにも歌えるし、喉痛めないし、でなんかこう音感とか音程が悪い人とかも気軽に練習できるんで、めちゃめちゃいい練習だし、こう喉を動かすトレーニングにもなるし、なんかこう準備体操に最強だなって思ったんですよね。だから100均でタピオカストローを買ってきて、まだあの30本くらい残ってるんですけど、めちゃめちゃできるなって思って、まあそういうことやったりだとか、なんかこうあのダンスをやったりしてるんですよ。まあダンスって言っても上手くなろうとかじゃなくて、なんかこうたまにそのスタジオ借りてやるんですけど、なんか自分の動きをやっぱ録画しないと、まあこれ声とかもそうなんですけど、録画しないとダメっす。なんか自分で聞いて、で結局今聞いてる声じゃなくて、録音されてる声が他人に聞こえてる声だから、まあ動きもしっかりですよ。やっぱ撮ってみて、見てなんだこの動き、ちょっと面白いなとか、なんか自分を発見する機会でもあったりするじゃないですか。なんかだからそういうことを、まあ、1週間に1回とか2週間に1回くらいやったりとかするとすごくいいなって思ったんですよね。なんかね、こういうすごく地味じゃないですか、やってることって、まあ、コツコツというか。でもね、私の好きなこう表現する人とか、まあ、ダンサーとかね、格闘家とか、まあ、お笑い芸人もそうですけど、割とトリッキーというか、まあ、私もなんかこう自分の意見って変なんですよ、言ってることというか定義というかさ、これこれこれってこうじゃないですかみたいなのを言うと、大体お笑いが起きたりとか、ん？みたいな、何それみたいな感じになるんですけど、まあそういうなんかトリッキーなことだからこそ、割と基本が大事というか、まあこういう声の出し方とか動きとか細やかなのって大事なのかなってちょっと思ったんですよね。で割とそういうトリッキーなことやる人に限ってめちゃめちゃなんかこう地味なことばっかやってるんですよ。地味にコツコツというか技術というか基本みたいなことをもう毎日やってたりとかするんですよね。しかもまあ得てして一人でやってたりするんですよね。でそういうのがまあ苦じゃないみたいな人なんでしょうけど、まあなんで、まあそうっすね、まあこういう基本的なことって重要だし、声ってすごく大事だよなとか、って思ったっていう話なんですけどね。ということで今日は以上です。ありがとうございました。